皆さんこんにちは。特別賛美に感謝をいたします。主話で、賛美をしてくださいます。いくつか、ああそうだな、そういうふうに表すのかな、そのように、やってくださっている時には思うんですけど、いざここでそれをやってみろと言われたら全くもわからないですね。十字架、何だ、本当にわかりやすい賛美ですね。本当に感謝をいたします。それでは御言葉を共に見ていきましょう。こんばんは。ヨシュア記の9章16節から週報にもございましたように、焚き木を割る者、水を汲む者ということについて、しばらく考えたいと思います。ヨシュア記9章の16節から最後の27節までお読みさせていただきたいと思います。ヨシュア記9章の16節、拝読いたします。彼らと盟約を結んで後3日経った時、人々は彼らが近くの者たちで自分たちの中に住んでいるということを聞いた。それからイスラエル人は旅立って3日目に彼らの町々に着いた。彼らの町々とは、ギブオン、ケフィタ、ベーロテ、およびキルヤテエアリムであった。回収の上に立つ族長たちが、すでにイスラエルの神、主にかけて彼らに誓っていたので、イスラエル人は彼らを撃たなかった。しかし全回収は族長たちに向かって不平を鳴らした。そこで族長たちは皆全回収に言った。私たちはイスラエルの神主にかけて彼らに誓った。だから今私たちは彼らに触れることはできない。私たちは彼らにこうしよう、彼らを生かしておこう。そうすれば私たちが彼らに誓った誓いのために、御怒りが私たちの上に下らないだろう。族長たちが全回収に彼らを生かしておこうと言ったので、彼らは全回収のために焚き木を割る者、水を汲む者となった。族長たちが彼らに言った通りである。ヨシュアは彼らを呼び寄せて彼らに次のように言った。あなた方は私たちの中に住んでいながら、なぜ私たちはあなた方から非常に遠いところにいると言って私たちを欺いたのか。今あなた方は呪われ、あなた方はいつまでも奴隷となり、私の神の家のために焚き木を割る者、水を汲む者となる。すると彼らはヨシュアに答えて言った。あなたの神主がそのしもべモーセにこの全土をあなた方に与え、その地の住民のすべてをあなた方の前から滅ぼしてしまうようにとお命じになったことを、このあなたのしもべどもははっきり知らされたのです。ですからあなた方の前で私たちの命が失われるのを非常に恐れたので、このようなことをしたのです。ご覧ください。私たちは今あなたの手の中にあります。あなたのお気に召すように、お目にかなうように私たちをお扱いください。ヨシュアは彼らにそのようにし、彼らをイスラエル人の手から救って殺さなかった。こうしてヨシュアはその日、彼らを回収のため、また主の祭壇のため、主が選ばれた場所で焚き木を割る者、水を汲む者とした。今日もそうである。一言神様にお祈りをいたしましょう。天のお父様、尊いお名前を賛美をいたします。四時のこの集会に私たちをもう一度導いてくださったことをありがとうございます。特別賛美にも感謝します。今あなたの言葉を開けております。どうぞ私たちに大切なことを今日の御言葉を通して学ばさせてくださいますようにお願いをいたします。 主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご存知のように、ヨシュア記をしばらくずっと学んでおりますけれども、ここにはイスラエルがギブオンと契約を結んだ後のヨシュアとイスラエルの民の反応が記されております。今日お読みしたところに、焚き木を割る者、水を汲む者という言葉が3度繰り返し出てまいりました。この焚き木を割る者、水を汲む者というのは、文字通り木を割って焚き木にする作業をする人、そして水のないところに水のあるところから水を汲んでくる人のことを指します。しかしもう少し踏み込みますと、この焚き木を割る者、水を汲む者というのは、当時の旧約聖書が書かれたこの時代、最も低い奴隷の身分がする仕事であったわけです。奴隷の中にもいろいろな階級がございまして、主人に認められるという奴隷から、全く奴隷の中でも一番底、もう数にも入れられないような奴隷というものがございました。この焚き木を割る者、水を汲む者というのは、文字通りその作業をするだけでなく、最も奴隷の中でも一番下の身分の人たちのことを言うわけであります。そして当時は幕屋で多くの捧げ物がなされておりました。そしてその幕屋で行われる奉仕がたくさんありましたが、最もきつい労働、最も汚い労働をするのが、この焚き木を割る者、水を汲む者という人たちであったわけです。前回のところの見ました聖書の箇所から少し紐解いてみますと、皆さん覚えてます通りに、あのギブオンという人たちがイスラエルのところにやってきて、そして変装してイスラエルを騙したわけです。そしてその騙しにまんまと引っかかった形で、イスラエルは諸国民と手を組むことは許されていなかったんですけれども、神様の指示を仰がないで、彼らは自分勝手の判断で彼らを受け入れるようにしたわけです。そこでギブオンの人たちは、この今日の表題にあるように、イスラエルから焚き木を割る者、水を汲む者というように任命されたわけです。私たちはこの焚き木を割る者、水を汲む者というこの言葉に今日ちょっと注目をしまして、これは聖書をよく見ていきますと、イスラエルにとっては本当に苦渋の決断だったんです。しかしその苦渋の決断だったんですが、イスラエルにとって、またギブオンにとって、一番良い結果ということになったわけです。今日この言葉をに関連して3つのことを御言葉から学んでいきたいと思います。まずその一つは何かと言いますと、まず物事を見極めるために用心深くあるということです。物事を見極めるために用心深くあるということであります。もう一度9章の16節を見ましょう。彼らと盟約を結んで後3日経った時、人々は彼らが近くの者たちで自分たちの中に住んでいるということを聞いた。それからイスラエル人は旅立って3日目に彼らの町々に着いた。彼らの町々とは、ギブオン、ケフィラ、ベーロテおよびキリアテエアリムであった。会衆の上に立つ族長たちがすでにイスラエルの神主にかけて彼らに誓っていたので、イスラエル人は彼らを撃たなかった。しかし全会衆は族長たちに向かって 不平を鳴らしたと書いてあります。用心深くあるということは慎重である、もしくは注意深くあるということであります。イスラエルはご存知のようにギブオンと手を組みました。なんと聖書は手を組んだ3日後に彼らは騙されたということに気づいたようです。ギブオンの正体というのはすぐに明らかになったようです。もしイスラエルが、そしてヨシュアが、彼らが変装してそして歩み寄ってきた時にもう少し用心深くあったとするならば、彼らが1日2日ちょっと調査をして、そしてその地域を歩き回ることができるんだったら、彼らが近いもので遠くから来たものではなかったということをはっきりと見破ることができたと思います。しかしヨシュアたちはそのことをせず、まあ軽率にちょっと勇み足で契約を結んでしまったんです。私たちにはこのことについて信仰生活においても少し大切なこととして考えさせられるのではないかと思うんですね。私たちの社会、この周りというのは非常に早く決断をするように迫ってくる時があります。仕事の面においてもいついつまでに提出しなさいとか、学校においてもですね、仕事においてはいついつの期限までにこのプロジェクトをしましょうとか、そういうタイムスケジュールというものが非常にきっちりと決まっています。ですので私たちの社会というのは決断を早く求めてくることがあります。そして早いことが良いと思わせて急がせてくるというようなこともあるかもしれません。しかし大切なのは、仮にちょっと時間がかかったとしても間違った決断をするのではなく、正しい判断をするということの方が実は本当は大切なことではないでしょうか。イスラエルがギブオンが変装して迫ってきました。その時に彼らがあと1日、もう少し2日、いや3日ちょっと待ってくれと言って、仮にです、彼らはそうしませんでしたけれども、ヨシュアがリーダーとしてもう少し考えてみる用心深さというものが彼らにあったならば、ギブオンは焚き木を割る者、水を汲む者というものから守られたと思います。しかし聖書は、彼らは時間をかけず、そして彼らがやってきたら、その服装を見たら、その持ってた乾いたパンを見たら、腐って、あ、ボロボロのそのカバンを見たら、彼らはそうだと思ってしまったんです。私たちは信仰生活を送っていく中で、この物事を見極めるための用心深さ、これは非常に大切な心得の一つではないかと思うんですね。私たちの周りには神様は共にいて、神様は私たちのうちに働いて素晴らしいことを行わせてくださいますが、同時に悪魔もサタンを用いて私たちの周りに働いて、私たちを神様の方から引き離そうと猛烈に働いているのは事実です。であるならば、私たちは物事を正しく見極めるその判断力、そのために用心深くあらなければならないということは、御言葉から教えられることではないでしょうかね。聖書にこのような御言葉がございます。聞いていただきますと、箴言の14章の16節に、 知恵のある者は用心深くて罪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信がないと書いてあります。聖書はここではっきり、知恵ある者は用心深くて悪を避けと書いてあります。もしこの時イスラエルに、そしてそのリーダーのヨシュアに、十二部族の部族の頭たちにちょっと知恵があったら、用心深さがあったとするならば、状況は少し変わっていたと思うんですね。今お読みしました九章の十八節のところで、もう民から全民から不平言われました。どうしてそんなことしたんですかって。しかしもし彼らが仮に用心深くあって、もう少し考えて神様に祈る時間、もう少し時間をかけて神様からの指示を待つ時間、そのようなことを仮にしたとするならば、イスラエルの民からの不平、非難、それから守られたんじゃないでしょうかね。私たちはここから間違った判断は急いだ決断にあるのだということを教えられると思うんですね。物事を正しく見極めることができるように、神様助けてくださいと私たちは祈るようにしたいと思うんですね。急いでしまったので失敗した、恥をかいた、あそこでもうちょっと立ち止まって、もうちょっと考えていればしくじることはなかった。こんなことは私たちの毎日の生活の中でも大なり小なり起こってくることではないかと思うんですね。ですから神様、どうぞ軽はずみなこと、軽率な判断をすることがないようにまず守ってください。知恵を与えてください。御言葉から必要な力を与えてください。祈りによって神様、私に忍耐を与えてください。そして正しく見極めるその判断力、知恵を与えてくださいと祈ることができれば感謝ではないでしょうか。まず私たちはここから物事を見極めるために用心深くあるということを教えられる。もう一つ教えられることは何でしょうか。それは失敗も益とされる主を覚えるということです。失敗も益とされる主を覚えるということであります。九章の十九節をご覧ください。そこで族長たちは全会衆に言った。私たちはイスラエルの神主にかけて彼らに誓った。だから今私たちは彼らに触れることはできない。私たちは彼らにこうしよう、彼らを生かしておこう。そうすれば私たちが彼らに誓った誓いのために御怒りが私たちの上に下らないだろう。族長たちが全会衆に彼らを生かしておこうと言ったので、彼らは全会衆のために薪を割る者、水を汲む者となった。族長たちが彼らに言った通りである。この箇所までに二つの、神様の前に二つの大きな失敗がありました。一つはイスラエル、一つはギブオンでありました。二つの失敗のうちの一つのイスラエルの神様の前の失敗はこれです。他の国々に妥協をして手を組んではいけないと言われていたのに妥協して彼らを受け入れたことでした。これはイスラエルの大きな失敗です。もう一つの失敗はギブオンです。彼らは自分は遠くの国にいるのに、近くの国にいるのに遠くから来たように人を騙したということです。 イスラエルも失敗しました。ギブオンも失敗したんです。そしてイスラエルはギブオンを焚き木を割るもの、水を汲むものとおのされました。皆さん、旧約聖書をよくご存知の方はもうすでにお分かりと思いますけれども、モーセの律法の通りに幕屋を守る、幕屋の運営ですね、これを考えたとき、それは大量の焚き木と水は必要だったんです。なぜならば、人々は神様に近づくために何も持たずに神様の前へ行くことはできませんでした。神様、清い清いお方でいらっしゃいましたので、ですから神様は、神様に近づこうとするそのために大祭司を立て、祭司を立て、そしてその人が神様とその罪人の中の間を取り持っていただく形で、ようやく神様に近づくことが許されたのです。その代表的な方法として、彼らは祭壇で動物をほふるという方法を神様は取られたのでした。その動物をほふるために必要なものは何だったでしょうか。ほとんどの場合、ほふって、そして聖書を見ますと、多くの場合、全焼の生贄として神にお捧げするという、そのことがよく書かれてあります。全焼の生贄というのは、動物を殺し、それに火をつけて、そして燃やして煙を天に昇らせるということです。それをしようと思うと、祭壇には たくさんの焚き木は必要だと。そして次の人が来るために、それをもう一度洗い流すための消す水も必要でした。もうこれは幕屋を運営していくためには必ず欠かすことができないものであったんです。しかしイスラエルはこのギブオンの人たちを焚き木を割る者を水を汲む者としたんです。先ほど申し上げました、この焚き木を割る者、水を汲む者というのは、奴隷の中で一番下のレベルの人がすることです。ものすごく重労働です。まず彼らは木のあるところを探さなければいけません。そして木を取ってきて、そして木を刻んで、そして燃えるようにするために、彼らは斧でそれを燃えるようにしなければなりませんでした。ものすごい重労働です。しかもそれだけではなく、次の人のためにそれを消して、洗い流して、きれいにする水も必要でした。しかし水は、今私たちが生活しているように蛇口をひねったら水が出てくるような、そんなものじゃなかったです。オアシスがあればいいですけれども、必ず幕屋のそばにオアシスがあったとは言うことはできません。ほとんどなかったでしょう。たびたびモーセのところに行って、どうぞ杖で命じてください、この岩から水をくださいと言って出されたわけでもなかったでしょうね。そういうことは一度や二度はありましたけれども、ほとんどの場合、木を遠いところから切ってこないといけない、水を井戸を掘って汲んでこないといけない、大量の木、大量の水は必要であったんです。イスラエルは大きな失敗をしましたけれども、ギブオンを受け入れるという失敗をしましたが、結果的に今までやっていた焚き木を切るもの、水を汲むものというその重労働をギブオンの人たちから得ることができたんです。そしてギブオンからすると、彼らはもう殺されて当然です。しかし盟約を結んだので、彼らの命は救われました。しかし彼らは生き延びたんですけれども、そのような水を汲む者、焚き木を割る者として奉仕に預かることができたんです。実はこの彼らは重労働ですけれども、 広い目で見ると彼らは下っ端でありながら、そのような重労働奉仕をしながら神様の宮でお仕えするようなものとされたんです。私たちはここに神様はどのようなお方であるかということを学ばさせていただけると思います。つまり神様は失敗があっても、その失敗をご自身のご計画の中で益となされる方であられるということです。ギブオンは非常に大きな町で、彼らは多くの財産とそして豊かな富を持っていました。そのような立場からイスラエルに寄っていって同盟を結んだんですから、彼らは地位とかそのような富とかを全部失って、そしてどん底に入れられました。重労働です。奴隷ももう下の下の奴隷でした。しかし彼らはその幕屋でそういう形で奉仕するという身分にさせられたんです。聖書を見ていきますと、ギブオンというのは神様に用いられるような人たちになったことが書かれてあるんですね。具体的にはどういうことかと言いますと、皆さんご存知の通りに、このあとイスラエルが建国されて、そしてソロモンという人が王になりますね。彼は立派な王国を築いたとき、聖書書いてあります。彼は1000頭の全焼の生贄を高きところで捧げたと書いてあります。その1000頭の全焼の生贄を捧げたそのところというのは、その場所というのは、このギブオンが持っていたところです。住んでいたところです。イスラエルの国は北と南に分かれて、そして崩壊しましたね。そして崩壊して彼らはバビロンに捕らえられて、70年ほどバビロン捕囚という、そういうひどいひどい期間を過ごしました。しかし神様の素晴らしいご計画の中で、そのバビロン捕囚が解放されて、彼らはしばらくして聖地エルサレムへ帰っていきました。そして帰っていくとネヘミヤという人が神様によって立てられました。そして彼はその城が崩されているのを見て、城を再建したい、再建させてほしいと神様に願いますね。ネヘミヤ記に書いてあります。そのネヘミヤが城を再建しようとしたとき、その再建を先頭に立って助けたのはギブオンの人たちでした。聖書書いてあります。そのような下っ端の人であったにもかかわらず、神様は宮で使えるような身分としてくださり、そして宮で神様に用いられる器としてくださったんです。失敗も益とされる神様がおられる。これは何もこのギブオンとイスラエルだけではなく、私たちにもこの素晴らしい恵みは与えられているんじゃないでしょうか。私たちはちょっと失敗することがあります。がっかりすることもあります。しかしその失敗の中で、落ち込みの中で、神様はそれも用いて神様のご計画、ご栄光を表そうとすることができるお方ではないでしょうかね。ジョン・ウェスレーという1700年代にイギリスで生まれて豊かに用いられた偉大な伝道者、説教者がおりますね。ジョン・ウェスレー、彼はメソジスト教会の運動を始めた人でもあるんですけれど、皆さんご存知と思いま、思う、ご存知と思いますけれども、ジョン・ウェスレーというとですね、偉大な偉大な説教者です。イギリスの1700年代の堕落のしていた、そのイギリス全体の国をも守ったのは、このジョン・ウェスレーの祈りと働きにあったと言われているほどだと言われています。しかし、ジョン・ウェスレーは神様に用いられるまでに、彼に貼られたレッテルというのはこれです。失敗の人だったんです。 彼はなんと19人の兄弟の11人目に生まれたんです。ちょっと信じられないですね。兄弟何人いるんですか。19人です。すごいです。彼は11人目に生まれましたね。じゃあ皆さんご存知の通りに、ジョン・ウェスレーの弟というのはチャールズ・ウェスレー。チャールズ・ウェスレーというのは私たちがよく歌う賛美歌の中でたくさん素晴らしい賛美を書いた名作曲家です、ね、いずれにしても彼は非常に几帳面な人であって、そしてお父さんお母さん非常に信仰深い両親に育てられたというんです、ね、なんと10歳で聖書の最初から最後まで読むだけではなく一通り学んだというんですね。10歳で。そして彼はイギリスのオックスフォードに進学しました。そこで勉強しました。そしてその中でも彼は教えられたその聖書信仰というものを握りしめて、ホーリークラブというものに入って聖書研究に没頭したと言われています。そして彼は弟チャールズ・ウェスレーを引き連れて、私たちはイギリスにいてるだけではダメだと。そしてなんとまだ国が開かれていない今のアメリカに移って、アメリカン・インディアンに福音を伝えようと、そして出かけていくんですね。歴史によるとチャールズ・ウェスレーとジョン・ウェスレーというのは船に乗ってアメリカに渡って、そしてそこで福音を伝える伝道を熱心にするんですね。しかし1年2年3年伝道しても誰も救われることがなかったんです。彼らは思ったそうですね。私たちは失敗した、伝道に失敗した。で彼はがっかりして母国イギリスに帰るんですね。でイギリスに帰るとその失敗の中で不思議とマルチン・ルターの書いたローマ書の仲介書を手にするんですね。彼はその仲介書を読んで目が開かれるんですね。なんと今まで本当に儀式良い行いで救われると考えていたこのジョン・ウェスレー、いやそうじゃない、あのローマ書の書いてあるキリストの恵みによって私たちは救われるんだということ、そしてキリストのその恵みによって救われることによって信仰によって義と認められるんだ、このことに彼はハッとして気づいて、そしてそこで初めて彼は改心したというんです。他にもたくさんのことで家族が多いこと、兄弟がたくさんいることで多くの失敗したと言われているんです。しかしその失敗の時に彼は神様に祈るようになったというんですね。そのつまずいた時に彼は神様の御言葉を読むようにされたというんですね。何度も何度も失敗しました。自分の思う通りに進みませんでした、このジョン・ウェスレー。しかし神様はそのジョン・ウェスレーの失敗を用いて神様、本当の生ける神様を見るように用いられたというんですね。私たちも罪人です。私たちは多くの賭けがありますね。何度も失敗するです。そして失敗するとはもうダメだって、なんで私はこうなんだろうって、なんで同じ失敗をこんだけ繰り返してしまうんだろうと、そのように私たちは落ち込んでしまうものなんですね。しかし私たちはこの今日の御言葉を通して神様は失敗を益としてくださる方であるということ、このことを覚えるときに私たちは力と勇気と慰めをいただくことができるのではないでしょうか。パウロはこのように言いました。ローマ人の手紙の8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画によって召された人々のためには神はすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちの神様はどのような神様でしょうか。私たちの神様は摂理の神様です。 私たちが考えていることをももっと超えたところで素晴らしいご計画を持っておられる神様でいらっしゃいます。ミスをしても、一度私たちが落ち込んでも、神様はそのような私たちにいつも目を注いでおられる方ではないでしょうかね。ひどい状態から良いものを取り出してくださる神様です。呪い、そのようなものからも祝福というものに変えることのできるお方です。イスラエルは失敗しましたね。ギブオンも失敗しました。しかし神様のご計画は、彼らの失敗をも用いて神様のご栄光が現れるように導かれたのでありました。それが滝木を割る者、水を汲む者というギブオンの人たちであったんですね。ですから私たちはもう一度この御言葉を見たときに励まされてですね、ああ神様がそのような失敗をした、そのようなミスをしたと思われるような人たちをも神様は許して立て上げて用いられた。神様はそうだったら私たちをも憐れんでくださって、そして私たちを愛してくださっているので、私たちに素晴らしいご計画を持っておられる。そのことを覚えた時、私たちは本当に慰められ励まされるんじゃないでしょうか。ああここで諦めてたらダメだ、神様にもう一歩立ち返って、もう一度悔い改めて、新たな思いで神様を見上げて歩んでいきたい、そのようにされるんではないでしょうかね。3つ目、ここから何を教えられるでしょうか。主の前で自分を低くするということですね。神様の前で自分を低くするということですね。今見ています9章の23節をますと、今あなた方は呪われ、あなた方はいつまでも奴隷となり、私の神の家のために焚き木を割る者、水を汲む者となる。すると彼らはヨシアに答えていった。あなたの神主がそのしもべモーセにこの全土をあなた方に与え、その地の住民のすべてをあなた方の前から滅ぼしてしまうようにとお命じになったことを、このあなたのしもべどもははっきり知らされたのです。ですからあなた方の前で私たちの命が失われるのを非常に恐れたので、このようなことをしたのです。ご覧ください、私たちは今あなた方の手の中にあります。あなたのお気に召すように、お目にかなうように私たちをお扱いください。ヨシュアは彼らにそのようにし、彼らをイスラエル人の手から救いって殺さなかった。こうしてヨシュアはその日、彼らを回収のため、また主の祭壇のため、主が選ばれた場所で焚き木を割る者、水を汲む者とした。今日もそうである。ここでヨシュアはギブオンの人たちに、焚き木を割る者、水を汲む者にすると宣言したんです。もうこれは先ほど申し上げてますように、繰り返し最低の仕事、一番きつい仕事をする立場の人たちでありました。しかしそれを聞いてギブオンという人たちは、イスラエルやヨシュアに逆らうことなく、彼らは自分をしもべだと呼んだんです。主に対する恐れを彼らは告白しました。そして25節のところで、あなたの手の中にありますとも言ったんです。もう好きなようにしてください、もうまな板の上の鯉のような感じです。自由に料理してください、使ってください。一番人がやりたくないし、一番人が嫌がる仕事を任命されてます、彼らは。それが焚き木を割る者、水を汲む者でした。しかしそのように言われても なおギブオンという人たちは素晴らしかったのはある意味、まあ彼らは神様の前で人を騙してというそういう本当にある意味罪を犯したんですけれど、しかし彼らにも一部分素晴らしい点はあったと思うんですね。それがあえて何かというと、それは彼らが神様を恐れて自分を低くしたということですね。あなたの手の中にあります、私たちはあなたのしもべどもですと。ギブオンは本当に良くないことをしたんですけれども、神様の前で自分を低くした。繰り返します、皆さんご存知のとおり、ギブオンという人たちはですね、ものすごい財産とそして土地を持った人たちです。広大な土地を持ってます。ある先生によると、このギブオンという人たちは広大な土地だけではなく、広大な土地と国を守るために立派なエリコ並みの城壁も持っていた人たちだと言われています。そのような裕福な立場にあった人が一転イスラエルから、あなたたちは水を汲むものを薪を割るものだと言われます。上にあったような時からどん底の人たちのレベルの人たちに言われます。普通の人たちだったらそう言われたら何クソというような、そういうふうな思いは出てくると思うんです。どうして私はこんなことしないといけないか、どうして私はこのように言われないといけないかと。しかし彼らはそうおっしゃらなかったです。彼らが取った態度は、神様の前で自分を低くしたんです。先ほど申し上げましたように、ギブオンという人たちを聖書の中で調べていきますと、彼らは確かにギブオンの人ということではないですけれども、宮に仕えるしもべたちということで、神様のそのご計画の系図の中にきっちりはめられています。もう神様の中では十分数えられるそのような民族とされたことが聖書に書いてあります。どうして彼らはそのようにされたんでしょうか。彼らが神様を恐れ自分を低くしたからじゃないでしょうか。聖書にこうあります。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。神様はどのような人であっても神様を認め、神様を恐れて砕かれて、自分のプライドを捨てて神様の前にへりくだっていくものに豊かな豊かな恵みを与えてくださるお方ではないでしょうか。バプテスマのヨハネはこう言ったんですね。ヨハネの3章の30節で、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。なんと素晴らしい言葉でしょうかね。そしてなんと私たちクリスチャン一人一人に必要な心構えでしょうか。イエス様が崇められて私が崇められるんじゃない、私が注目されるんでもない、私が認められるんじゃない。あの人は盛んになり、私は衰えなければなりません。私たちも主の前で自分を低くする、砕かれる、その時大きな過ちから守られるんじゃないでしょうか。つまらないプライド、ついつい私たちは自分を本当に誇ってしまうという、自分が注目されたい、自分が人に認められたい、そのような思いを私たちはいつもいつも出てくるものなんですね。しかしギブオンは薪を割る者、水を汲む者と言われた時、彼らはそれを受け入れたんです。それは神様の前で自分を低くし、彼らが砕かれていたからだと思うんですね。今日私たちはイスラエルとギブオンのこの箇所から 焚き木を割る者、水を汲む者ということで見ていきました。物事を見極めるためにまずやっぱり用心深くなければいけない、私たちに本当に必要なことではないでしょうか。失敗があります、間違いがあります。しかし失敗をも益としてくださる神様がおられる。これは私たちに本当に勇気を与え、私たちをもう一度立ち上がらせて、神様に本当に感謝しますと言って捧げる、そのような力になるんじゃないでしょうか。あなたはこれから焚き木を割るもの、水を汲むものだと言われたとしても、このギボンのように自分の弱さを認めて、それをありのまま受け入れ、そして自分を低くしていくこと、これ私たちにも必要なこととして言えるんじゃないでしょうか。私たちは砕かれているでしょうか。主を恐れているでしょうか。ああもう少し、もうちょっとと言って判断にストップをかけて神様に向き合っていく、そのような冷静さが私たちには欠けていないでしょうか。御言葉をもう少し読み、用心深く神様が私に与えようとしている御心は何であるかということを悟る、そのような時が私たちには確保されているでしょうか。ああどうぞ神様、私があなたの御心を完全に行うことができるように、そして願くはそのような歩みをしていく中によって、弱いですけれども神様がこのものを通してご栄光を表してくださるように助けてください。神様のあの完全なあなたの素晴らしい間違いのないご計画が私の生活に現れるように、神様を恐れ、神様の素晴らしさ、偉大なその試験を認めて、私たちが神様の前にもう一度砕かれて歩んでいくことができれば幸いではないでしょうか。ある意味この水を汲むもの、焚き木を割るもの、これは私たちに必要なメッセージじゃないでしょうか。神様どうぞ私をその焚き木を組むものでもいい、焚き木を割るものでもいいです。神様の偉大な偉大なご計画の中にあって、その端くれでもいいですけども、その中でも神様がこのようなしもべでも用いてくださるんだったら、私はそれで結構です。もしそのように言うことができれば幸いではないでしょうかね。焚き木を割る者、水を汲む者、私に必要であり、そしてクリスチャンや私たち一人一人に必要なものであると思うんですね。お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。焚き木を割るもの、水を汲むものです。どうぞあなたの完全な御心が私たちの毎日の生活でなされますように、もう一度あなたに捧げて歩んでいくことができるように、あなたの素晴らしいご計画、私たちが計り知ることのできないその神様の素晴らしいご計画、御心を私たちが行っていくことができるように助けてください。御言葉に感謝をして、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではご起立をいただきまして、最後招きの時をしましょう。なしたまえ、長胸をします。どうぞあなたの御心をなしてください。完全なる素晴らしいご計画をなしてください。そのような思いで一節を歌います。もし主が、ああ私に今日このことで語られて、今日私決心したいんです、私はもっと砕かれないといけないです、私はもっと慎重になって祈りの時間をもっと整備していくようにしたい、ある意味私はすぐに決断してしまって、せかられて求められて、ついついそれに乗ってしまって、そしていっぱい今まで間違った決断をしてきたことがあるんです。しかし間違った決断、もうこれからはしたくない、も もっと慎重になって用心深くある意味ありたい。何でももし主が今日の御言葉を通して必要な決心としておっしゃられてたら、一節歌いながら前でお祈りいたしましょう。一節、
なしたまえ